途中でね、なんか やりたがってたのは知ってたけれど、うん、そういうのはもう一切関与しないで、
うんうん、その耳を澄ませばの後に鈴木さんのとこにいくつか来たのは全部止めたんです。
断った。
僕は勝手にね。
ひどくない？
だって本人とこ言いに行けないのにさ、なんでママとこ行くんだと思ったの。もうその時点でね、自分が関わっちゃいけないと思ったの、うん、ところが今回の本見るとさ、うん、表紙の帯からパパが出てるからさ、えっって思ったんだよ。
それは大人になったからできることなんだ。
まあ年取ってるからいいかと思ったんだけれど、
お互いもう年だからいいでしょっていう。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き10月16日に千曲書房から出版される鈴木さんの娘さん、鈴木まみこさん初めてのエッセイ集、鈴木家の箱についての親子談義の模様をお送りします。エッセイ集ではまみこさんが訳詞を手掛けた耳をすませばのカントリーロードはどのようにしてできたのか、宮崎駿監督、久石譲さん、そして鈴木家に集まる面々との思い出などを綴っています。出演は他にウェブちくま編集長の柴山博樹さんです。今週はこんなお話から。
久石さんの時はどうだったんですか、その仲っていうお二人のなんていうか、
私と久石さん、もう全然久石さんのあの曲をやった時ってことですよね、
う
ん、
そうです。
もう父とは一切その話もしないぐらい、
う
ん、全く
あしょうがないと思ったんですよね、まあ、僕久石さんと長いでしょ、
うん、
何しろ直しか以来付き合ってて、はい、で舞ちゃんという娘のことも知ってたしね、
うん
うん、これで久石さんがあれ確かね、久石さんの方から僕にね突然ね、うん、鈴木さんの娘さんに頼んでいいかなって、
うん、平原綾香さんの時だよ、
う
ん、
それは。それでね、僕としてもそれは断る理由もなかったし、うん、それでね、まあ久石さんがそこまで言うんだなと思って、うん、であの人もそのね、あの厳しい人だから、
うん、
だからまあ僕の関与しないとこで勝手にやってくれるんだ、
うん、本当に
って思ったんですよね。だから今回原稿読んでびっくりしたんですよ、
うん、あそうですか、
何にも知らなかったと思う。
あそう、
何にも知らなかった、
うん、
だから久石さんのことだから、うん、もっと手厳しいと思ってた。
あ
それ意外と優しいじゃん。
すごい優しい。
あの原稿だけ見るとめちゃくちゃ優しい
優
しく見えますよ。そのまみこさんの詩を優先して曲を、
あれびっくりした
ですよ。あれはちょっと聞いたことない。
あれは私も本当にびっくりしました、
ね、だって
異例なんですかね。
だから世の中って不思議なんですよね、そういうのは。
う
あれは多分異例だと思うんですよ。
ああやっぱそうです
か。だからあれみんな読んだらね、久石さんのファンもねびっくりするっていうのか喜ぶっていうのか。
うーん、いや私もあれはもう何が起きてるのか分かんないぐらいびっくりしたから、ね、
仏みたいな人だなと思ったんですけど、
そうそう本当にすごい大切にしてくれるんだなって。
久石さんに原稿読んでもらったんでしょ。
読んでもらった。
これで何も言わなかったんでしょ。
うん、全然言わなかった。なんかあの頃思い出しながら読みましたって、
自覚があったんだね。
いやもちろん時間があったでしょう。だってその時にもう本当ここ目の前で増やしてくれたから、すごい。でも本当に私が書いた最初に書いたやつをすごい気に入ってくれて、うん、それでも
う久
石さんも消したくないよねって言ってくれたから、うん、そう、それはすごい。
まあ音楽に対してはね、なんつったらいいんだろう、久石さんっていうのは本当生真面目な人、
うん、
うん、他のことは知らないけれど、
うんうん、
だからなのよ、
うんうんうん、
いやもうあれ面白かった本当。久石さんのことが面白かった。
パパが一番面白いかもね、何も知らなかったから。
あそっか、
そう、こんなことこんな風だったんだみたいのが。
全然話はしないんですね。そう、その
しない。なんか最近になってやっと父と、うんうん、なんかその父の仕事ジブリの話とかもできるようになったけど、昔はもう一切しなかったし、なんか私が久石さんの仕事してても 父とその話をするってことはなかった。
入り口だけですよ、
うん、最初だけ鈴木さんが
被災者に言われたからね、うん、あれ勝手にやっちゃいけないとどうも思ってた節があるんですよ、うん、だから僕にねそういう人気を切って、うんうん、であとはどうなるかはね、うん、
被災者さんはなんで私にって思ってくれたんだろう。
カントリーロードじゃないかな。ああ。だと思うよ。そう思った。あれを見ながらそう思ったの。だから本当何が起こるか分かんないよね。
その後もう一曲あの心のかけらっていう曲もやらせてもらったから、ね、すごいなんか何が起きてるか分かんないんだけど私も。
まあでもねえ、これからどうしていったらいいんですか。
やっぱでも書く仕事がね、なんか、
う
ん、
書くって言ってもいろいろあるでしょ、うん、編集者としてはどうなんですか。
小説でもちょっと興味ありますけどね、うん、どんなの書いてたんだろうってのはちょっと思いましたけど、
うん、1個だけ面白いことがあった僕にとっては、うん、まあもともとね似てるところが多いなと思ってたんですよ、うん、ところがまあ今回のこともさることながら彼女がサロンっていうのを始めて、うん、それでそれをいろんなことやってくるうちにね、もう少し具体的に分かってきたんですよね。ここは似てるけどここは違う、
うんうん、私もある。
それが面白かった、
うん、どんなところでしょ
う。パパの方が細かいと思う。私はやっぱり結構大雑把なところがあって、まあ細かい部分もあるけど、それって私はすごいちょっとなんだけど、パパって全部に網羅して結構細かいんだなっていうのを最近知りました。
それは面白かったですね。もっと前の方がもっとね大雑把に似てるなと思ってたんですよ。それがねそうじゃなくて、うんうん、具体的にね、あ全然違うわとかね、うんうん、
ここは結構似てるとか。
そうそうそう、うん、
私なんか書くものも父と似てるってすごく前から言われてて、だからこそ読みたくないなと思ってたのがあるんですよ。なんか似てる部分を自分が見つけてそれに寄せてっちゃったら嫌だなと思って、無意識に。だけど一回なんか父の、書いたものを読む機会があって、うん、読んだら全然違かった。
そうなんですよ。
そう、
僕もそう思った。
うん、なんかもうね私ならこういう書き方しないなっていう書き方、
あのねあれが似てんですよ。なんかを書くときに、うん、ね表現するときに、うん、映像的にね書くんですよ。それはね僕もそうだけど彼女もそうなの、うんうん、でそこを捉えてみんなそう言ってるけれど、うん、全体の構成とかね、うん、僕なんか割と考えちゃう方なんで、うんうん、そこはね全然違うから、うんうん、だからそのこの間ねまあ別のところで熱風に書いたねパクトンチャイ旅行記っていうのがあって、彼女がタイへ行って、はいはい、それ読んでね、あれ結構長尺だったけれど、
うん、1万字以上、うん、
あ結構長いですね、う
ん、かなり面白かったんですよ、うんうん、その時にねあ全然違うなって思うと同時にね、まあある人に読ませてみたんです。うん、そしたらねその人は面白いこと言ったんですよ、うん、セリフの中でね普通設定として字の文で書くやつをセリフの中に織り込んでやるっつって、だから読んでいくとねセリフのやり取りだけでその人がどういう人か見えてくるみたいな。それはね僕もそういう風に見てなかったから言われて面白かったですよね。ちなみに藤原さんだけどね、
あそうなんですね。
ちょっと言い方違うかもしれないけれど、でも面白かった。だから僕なんかだとやっぱりどうしてもね全体の構成考えちゃうしね、うん、オチはどうしようとかね、うん、考えてないもん。
そんなことないよ、考えてはいるよ。考えてはいるんだけど、私が思ったのはパパの文章の方が、あのケムに巻く感じだなと思った。私はもっとねズバリズバリどんどん書いていくんだけど、
差し障りがあるからよ。
パパはなんかのらりくらり書いてんなぬるいなみたいなテクニックでごまかしてる。そうそう、それを思った。私の方が身を削って書いてるなと思って。
そうかな。 でもあのパクトンチャイのやつは面白かった。
嬉しい。熱風何月号に載るのかな。
次じゃないか。
次か。
うん、次だと、
うん。すごいレイナのこと書いてて平気だった。
面白かった。
よかった。ぜひ読んでください。
長いもん書いてみたらねえ。
そうですね。1万、ね、
ちょっとそう思ったんですよね。
うん、
それ読みながら、あ、長いもん書くとどうなんだろうって、うん、ちょっと期待と不安があるけどね。
うん、
結構ね、やっぱ今だと1万5000円ぐらいが多分マックスですけど、
うん、
もうちょっとなんか、うんうん、もしかしたら構成とかも、
うんうんうんうん、
なんかでも確かにまみこさんの方がこうなんか勢いがある感じがします
ね。
なんかわーって書いてるっていうか、
うん、それを言われますね。やっぱテンポ、
う
ん、
そうですね、テンポ
結構、
うんうん、
知らない人は、ね、みんな似てるっていうね。
うん、言われる、本当に言われる。
久石さんなんかもそういうし、
うん、あ、そう、久石さんにも言われた、うん、
だからそれはね、あのなんか文章が映像的だっていうところです。そこは確かにね、指摘通りなんです。みんなそう思うみたいな。
あと語り口調とかもちょっと似てるかもしれないね。
それはなんか構成その他が全然違うんです。
うん、のらりくらりするからね。
柴山さんは、うん、なんか業界でもね、有名な編集者なんです
か。 B1 編集者とお聞きしています。
何です
か
急に。
私でも本当に初めてだから全然、そうそう、比較対象がないので全然わかんな、わか、ビーマンなんかわかんなかったとか言ったら失礼なんですけど、なんかそういうんじゃないんですけど、あ、なんかこうやって本って作られていくんだなっていう、まだそういう視点でしかまだ見れてないですね。
例えばそのビーマンって言った時にめちゃくちゃ直すとか、そういうのって結構一般的には想像されると思うんですけど、ほぼ直してないじゃないですか。
そうですね、
なんか
そうでした
からね、別に何をしたかって言われると、
うん、
まあなんかね、原稿に関しては結構自由に。
そうです、すごい自由でした。
過失のところが結構良かったのを今思い出しましたけどね。
あ、
あのあれティラミスのやつとか、
あ、ママ友の、
そうそう。あとはあのあれかな、多分鈴木家の箱で、
うん、
あのブルーハーツの青空歌ってみたって過失でしたっけ。
はい、あれ過失だったっけな、
ったかな、最初だったかな、んかその足された原稿が、
うん、
なんかそのなんていうんですかね、ちゃんとディティールを増やす方向に動いてて、
うんうんうん、そうですね、
これはなんかすごいなと思いました。
あ、嬉しいです。
それも別にあの足してくださいってね、
うん、
言ったわけでもないのに。
そうです、なんか読んだ時に具体性が物足りないって後から感じることって結構あって、うんうんうん、エピソード多数とかはやっぱり足した方がいいですよね。
足した方が良かった、
うん、
ティラミスは本当にあのタトゥーの人の、
うん、
こうちょっと人物像がすごい、
あ、そうですよね、う
ん、なんで仲良くなったんだろうって感じじゃないですか。
はい、
あれがやっぱあって、
うん、
全然印象変わりましたし。
ああ、そうなんだ、うん、嬉しいな、
うん、なんでしょうね、なんかすごい伸び伸び書いていただけたから良かったなっていう。本当に伸び伸び
でした。なんかもう本当私気になったのは結構なんかテーマがバラバラじゃないですか、
うんうん、
それこそなんか胸の話書いたりとか、
はいはい、
だからそれ OK してくださったのはなんでなんだろうと思って。
一個は 本にまとめると結構何でもそれっぽく見えるっていうのはなんか結構信頼してて、
うんうん、
そのメディアのなんていうか特性として入れちゃえば結構それっぽいっていうのもあるんですけど、なんかでもやっぱなんでしょうね、基本的に全部正直に書いてるみたいなのがあるからですかね。
いや、私さすがにあの胸 の、うん、あの手術のエピソードは、うん、ダメって言われるかなと思いながら出したんですよ。
いや、誰もでもダメって言わないんじゃないかな。
そうなんですね。なんか今までと毛色が違うし結構えぐいし、
うん、語り口が同じだからあの一つの箱の中入っちゃうのよ。
そうなのか、
うん、それはそう思うよ。だから全然違和感感じなかった。
本当パパも、うん、あ、そう
書いてる方が多分もしかしたらね、その、うん、自分で結構これ違うなって思っちゃうかもしれないんですけど、でもなんかあのこの間の文春からあの天才のね依頼とか来てましたけど、
うん
うん、多分その先生、
うん、なんか 文春オンライン
に天才になんかあの巨乳の記事を抜粋したいっていう依頼が来てて、
うんうん、
まあなんか確かにまあ文春が選ぶんだなと思ったんですけど、うん、多分そういう ちょっとセンセーショナルな感じって意味ではあるのかもしれないですけどね。でもそんなに、
なんかそういう本って例えば最初にセンセーショナルなのが来たらその後もセンセーショナルなのを期待しちゃうとかってないんですか、読者側。
いやどうなんですかね。
例えば名古屋の鬼ババア出して、あのそしたらもうそのなんか名古屋の鬼ババアのことをもっと期待するとか、なんか例えばジブリの宮崎さんのこと書いたらまた宮崎さんの話が出てくるのを期待するとか、私本って結構そういう感じなのかなと思ってたんですよ。そしたら今回結構何でも本当に自由に書かせていただいたので、
読者にもよるよね。パパなんかは本当はね、一人の例えばおばあちゃんの話だったらそれで連作を見たかったよね。
ああやっぱり、
なんでかって言ったらいちいちね気持ちを切り替えなきゃいけない、それめんどくさいんですよね。
そうそうそうだよね、やっぱり一貫性がないとね。
そうね、あるね長さがあった方がって思う人とそうじゃなくてコラム状態で読みたい人といろいろあるから。
柴山さんどっちですか。
僕はでもタイトルがやっぱ箱なんで、
ああそっか、
いろいろ入っちゃっていいかなって。そのだから
あれが大きいね。
逆に名古屋の鬼ババアがタイトルだったら、ずっと鬼ババアの話っていうのは、側から決まるとは思うんですけど、箱だからいいかなっていう感じ
と、これは難しいんだよね。
いやあの鈴木家の箱っていうのも今回タイトルになったんですけど、オンラインサロンで、ね、あの鈴の音っていう会誌を作ってるんですね、それを半年に1回作ってて、それでテーマを決めてみんなで話し合って、そのテーマに合わせてみんなが寄稿するんですよ。残したい世界っていうテーマがその本のテーマになったんですね。で私残したい世界って言われて何にも書くことがなくて、別に残したい世界とかないなと思ってて、
そっから書けばいいよ。
そう、それでああないからのないから書いてる人もいたけどね。
私にはないって。
そうでも私それですっごい考えて、もう考えて考えてひねり出して、あ鈴木家だな、なんかそれって鈴木家のパッて箱がイメージ、そうそれで鈴木家の箱っていうテーマを決めて書いたんですよ。でその書いた時はなんかやっぱり無理やり出したから、なんかあんまり気に入らないなみたいなものだったんですけど、それからまあ加筆を重ねて、でどんどんなんか自分でも気に入った文章になってて、それが今回の本のなんか題名になるっていう、もう本当に運命的なものを感じてます。
やっぱりタイトルって大きいんだ。
そう、もう鈴木家の箱っていうタイトルだか何でもありみたいのってあったじゃないですか。でもその鈴木家の箱っていうあのタイトル自体が最初はもうひねり出してやっとっていうタイトルだったんで、
いろいろあるよ。パポも今ね連載してるやつでね、800字っていうのは、そう今までね、そんな短いやつやったことなかったんですよ、それまでは1600とか1200せいぜい、で800ってなった時書けなくて、っていうのをすぐオーバーしちゃって、
いやそうだよ800は大変だよ、
だけど800の字を、ね、気が付いたらもう2年以上やってると慣れてくるんだよ、
800に、
そうするとその書き方になってくるのよ。いつまでやるか分かんないけど、
パパ的には今800字と5000字だったらどっちが書きやすいの。
今この瞬間だったらね、本当は両方できるといいんだろうけど800になっちゃったよね。
あそうなんだ。
だけど前はって言ったらそうでもなかったのよ。だから一時はね1600でね、連載してたの、そしたらそれはそれのテンポっていうのがあったし、で800はもう最初本当書きにくかったの。
いや800はちょっと書ける自信がないな。
その中でどうやって具体的にそしてなおかつっていう、まあ人のことをね書くってやつだったんだけど、だからそのパターンをねいろいろ持てたら本当はいいに決まってるんですよね多分。パパなんか最初ね聞き書きである人に書いてもらって、それがジブリ汗まみれか、忘れちゃった、違うか、
違うよね、それラジオ名
仕事道楽だ
違う。
でそれをやってその後ね今までいろんなところで書いたやつをまとめた本が出たの、あれは自分にとって面白かったよ。
へ
え、そう、ああ 要素によって自分は随分内容変わるんだなって。
へえ、それは興味深いね。
でまあこれはいいか悪いかあれだけれど、貝穴のこと書いたじゃん、
うん、
あれは週刊誌だったのよ。
うん、南の国の貝穴。
そう、これでまあね、どのぐらい文字だったか忘れちゃったけれど、とにかくさ、うん、毎週毎週だからさ、
毎週、
うん、だから毎週早く書ける方法を見つけたの。
へえ、
それもあるのよ。
どんな方法なの？
あの、思いついたことをまず書いちゃって、
うん、
とかさ、いや、あるのよ。
うんうんうんうん、あ、
だから結果としてね、あの南の国の貝穴だって自分ではね、
うん、
まあ、ある人に言われて、あ、そうかと思ったんだけど、ある映画にそっくりだってことが後で分かったり。ベニスにシスっていう、
へ、
ビスコンティっていう人がね、はいはいはい、
うんうん、
本当に似てるのよ。自分で言われるまで気がつかなくて。
へ、
うん、でまあ空間とね、時間と空間がね、自由なのよ。
うん、
だからもうタイにいたと思ったら日本へ帰ってきたり、これかと思ったらパパの子供時代に行ったり、
うん、ああなるほど、
大人時代に、うう、中学生時代に行ったり、
うん
うん
うん、
だからそうやってやっとくと、なんていうの、毎週連載に耐えられると思った。
うーん、
だから文字数はね多かったけれど、うん、変な話800字よりよっぽど楽だった。
なるほど。なんか私はさ、結構それこそこの間のパクトンチャイ旅行記のね、うん、最後の一文とかってパクトンチャイで書いたの。
あ、
もう最後だけ先に書いといたの、
はい、あ、そうだったんです。
もうなんか思いついたら書いといて、それをなんか行く、特にパクトンチャイ旅行記って旅行記だから結構長めに書くかなと思ったから、なんかいろいろなんか思いついた時に書いといたのをつなげたのね。なんかそうやってパパも書いといたりとかするの？
それはあるよ。
ああ、やっぱり、うん、
だから短いやつをさ、ちょっとね、うん、メモして置いとくとね、
うんうん、あ、やっぱりそうだ、
まあ、iPad の中に入れとくと何かでも役に立つ。
うんうんうんうん、
あの貝穴のあのシリーズ連載はそれがすごい役に立った。
うーん、
その最初の3行ぐらいのやつをね元にしてね、うん、全体書いちゃう。
ああ、じゃあそれ私も一緒だわ。じゃあ、
うん、あ、そうなんです
か。うん、すごいです。私もそう、結構。
何で書いてたんですか？
私はもう思いついたらすぐスマホに入れて、うん、もう本当それこそパクトンチャイにいる間に何個かスマホに入れてた、う
ん、メモ帳みたいな感じで。
あのなんか LINE アカウントをなんか2個持ってて、うん、その自分の LINE に思いついたことを入れて、うん、
あ、自分で自分にメッセージ送って
2つ持って
る。そう、私この中に2つアカウント持ってるから。
へ
そうすると後から検索できるし、貝穴だとか検索すると出てきて、うん、それをつなぎ合わせて、う
ん、それは別にパソコンでやるんですか、その書く
とき
は？
ね、パソコンでやるときもあれば、ノートでやるときも、携帯でノートで、
あ
ー、で私交互にやってるんですよ。とりあえずなんかちょっとうまく書けないなと思ったらパソコンでバーって書いてみて、うんうん、でなんかこれうまく書けてんのかなと思ったら、うん、あのもうテラスとかでベランダでタバコ吸いながら全部読み返して、それでまたそこで書いて、
それは携帯でやって、
それは全部スマホでやってっていうのを交互にやらないとなんか不安なんですよね。携帯で見てもパソコンで見ても納得できる形じゃないと嫌で。
2週にわたってお送りしてきた鈴木まみこさん初めてのエッセイ集「鈴木家の箱」についての親子談義の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。